聖なる力とは何ですか？聖書の答え。聖書に出てくる聖なる力とは、神が何かを行うときに使う力のことです。神は聖なる力を送り出し、そのエネルギーによってどこでも自分の望むことを行うことができます。聖書には、ヘブライ語のルーアハとギリシャ語のプネウマという言葉がよく出てきます。多くの場合、これらの言葉は神が送り出す聖なる力を指しています。しかし、聖書の中で次のものを意味する場合もあります。息、風、生物が持つ生命力、人の精神や気質、神や天使など目に見えない存在。これらのものは皆、肉眼では見えませんが、確かに存在していることを実感できます。神の聖なる力も、風に似た目に見えない無形の強力な力です。新約聖書用語解説辞典 W.E. バイン編。聖書の中で神の聖なる力は神の手や指とも呼ばれています。人間が手や指を使って仕事をするように、神も聖なる力を使って次のようなことを行ってきました。宇宙を創造した。聖書を筆記させた。昔の人たちに奇跡や伝道を行わせた。神に従う人たちが良い性質を育めるようにしている。聖なる力は人格的なものではない。聖なる力は一般に聖霊とも呼ばれ、意志や感情を持つものだと考える人たちもいます。しかし、聖書は聖なる力を神の手や指や息と呼び、人格がないことを示しています。人間の手が脳から指令を受けなければ動かないのと同じように、聖なる力も神からの指令がなければ働きません。また、聖書の中で聖なる力は水に例えられたり、信仰や知識と結びつけられたりしています。こうした点からも、聖なる力が人格的なものではないということがわかります。聖書にエホバ神の名前や神の子イエス・キリストの名前は出てきますが、聖なる力の名前はどこにもありません。クリスチャンの殉教者ステファノは奇跡によって天の光景を見ましたが、見えたのはエホバとイエスだけで、聖なる力は見えませんでした。聖書にこう書かれています。ステファノは聖なる力に満ち、天を見つめて神の栄光と神の右に立つイエスを目にした。使徒7章55節。ステファノは聖なる力によって幻を見ることができたので、やはり聖なる力は神が送り出す力であって人格的なものではないとわかります。聖なる力についての誤解。誤解。御霊、つまり聖なる力は人格的なものであり、ジェームズ王欽定訳聖書のヨハネ第一5章7、8節にある通り、三位一体の一部である。事実。ジェームズ王欽定訳聖書のヨハネ第一5章7、8節にはこう書かれています。天において、御父と御言葉と御霊、この三つは一つなり。また、地において証しするものは三つ。しかし、研究者たちにより、これらの言葉は、使徒ヨハネによって書かれたものではなく、聖書に含められるべきではないということが判明しました。ブルース・M・メツガー教授はこう書いています。これらの言葉は明らかに偽物であり、新約聖書の一部とみなされるべき理由は一切ない。ギリシャ語新約聖書の本文に関する仲介。誤解。聖書の中で聖なる力が擬人化されていることは、聖なる力が人格的なものであることの証拠である。事実。聖書の中で聖なる力が擬人化されていることがあるからといって、聖なる力が人格的なものであるという証拠にはなりません。聖書では、知恵や死や罪も擬人化されています。例えば、知恵は行動し、子供を持つと述べられています。また、罪は人を誘惑したり殺したりすると描写されています。同様に、使徒ヨハネが記したイエスの言葉を見ると、 イエスは聖なる力を援助者として擬人化し、そのものが証拠を与える、導く、話す、聞く、告げる、誉れを与える、受けると言いました。その援助者についてのイエスの話の中で、ギリシャ語では彼という男性形の認証代名詞が使われています。ヨハネ16章7から15節。これはなぜかというと、ギリシャ語の援助者、パラクレートスという語は男性名詞で、ギリシャ語の文法上男性形の代名詞を必要とするからです。ヨハネが中性名詞プネウマを使って聖なる力について書いたときには、中性形の代名詞であるそれが使われています。誤解。バプテスマを聖なる力の名によって受けるということは、聖なる力が人格的なものであることを裏付けている。事実。聖書では名が権威や権力を表している場合があります。日本語でも法の名のもとにと言ったりしますが、法律が人格的なものであるという意味ではありません。聖なる力の名によってバプテスマを受ける人は、神の望まれることが行われる上で聖なる力が果たす役割を認めます。マタイ28章19節。誤解。イエスの使徒たちや初期の他の弟子たちは、聖なる力が人格的なものであると考えていた。事実。聖書にも歴史の記録にもそのようなことは書かれていません。ブリタニカ百科事典にはこうあります。聖霊は神格を有する別個の人格的存在であるという定義は、西暦381年のコンスタンティノープル公会議において確定した。これは最後の使徒が亡くなってから250年以上後のことでした。